光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト伝道隊信楽キリスト教会です。キリスト伝道隊信楽キリスト教会は陶芸で有名な町信楽にあるキリスト教会で、信楽高原鉄道信楽駅から歩いて15分のところにあります。礼拝は日曜日午前10時30分から、毎週火曜日午後8時からは祈り会、毎週水曜日の午前10時と午後8時からは聖書の学びと祈り会、その他英会話の子どもクラスが水曜日と金曜日の午後5時30分から、大人クラスは火曜日の午前10時30分と金曜日午後8時から行っています。教会では海外にある教会や宣教団体との交流や、海外でクリスチャンになった方のサポートも積極的に行っています。教会の電話番号は 0748-82-1059、 0748-82-1059。 住所は甲賀市信楽町長野845-2です。皆様のお越しをお待ちしています。信楽キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会のウィリアムズ富幸牧師の聖書のお話、魂が乾く、お聞きください。
詩編42編を読ませていただきます。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心をそそき出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家ゆっくりと歩いていったことなどを、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ、私の神よ、私の魂は御前に絶望しています。それゆえヨルダンへと、ヘルモンの地から、また三つある山から、私はあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるかと私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。ある信仰者は、霊的スランプと呼ばれる信仰者の状態の原因から克服する方法は、 聖書に書かれていると言いました。しかし世の人々は現実主義で、真理とか真実とかいうものは関心がなく、結果が出れば、役に立てば、自分の益になるものなら何でも探し回り追い求めているようです。クリスチャンとは見えるもの、自分の益になることばかり考えていたものから、また自分の能力に頼る自分から、生きた神主イエスキリストを受け入れて、罪が分かり、自分が神から離れて生活していた罪を認め、主イエスキリストの御血潮によって流され、許され、新しく生きるために新しい命をいただいた人です。すなわち自分のため生きる者から、神の国、神を大事として生活したいと変えられた人なのです。先ほどお読みしました詩編42編の信仰者は、嘆き苦しむ中、自分自身と格闘しています。一節に、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。ここで作者が神を、生ける神を求めて乾いているのがわかります。鹿が下流度から逃げ、喉が渇き、水の流れる音が聞こえ、渇きに耐えかねて水を飲みたいという姿が想像できます。すべての生き物に水は生きるためになくてはならないものです。信仰者にとって生きた神、人間の手で作られた神ではなく、また人間が願う事柄を神々に置き換えた神でもなく、創造主なる神のおられることを知り、信じる魂において生きるためには、神様は水のようになくてはならないものなのです。三節に、私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に問う間。十節に、私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるかと私に言っています。この苦しむ人は多くの敵対者に囲まれ、そしられ弱っています。しかしこのような状態の中で、四節に、私はあのことなどを思い起こし、私の前で心をそそく出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共にと言い、作者は礼拝のために神の家とゆっくり歩いていったことなどを思い出しています。思い起こすとき、苦しく、辛く、どこにも助けを期待できないような状態であるのに、苦しみの中、嘆きの中、生きた神が魂の苦しみから変えてくださると信じ願うのです。この人は願いて絶望していますが、心から生きた神、自分を変えた神を仰ぎ、神に近づきたいと願い、疑い恐れが消え、心が生えてくるのです。嘆いているのに、絶望なのに、心が変えられたのは土台を持っているからです。信仰者はどのような状態であっても生きた神に信頼できるという基礎があります。ですから九節に、私は我が岩尾の神に申し上げますと祈ることができるのです。信仰者の土台はどのような苦しい時でも神が救い出してくださると信じる信仰にあります。自分の魂が神に捕らえているかどうか自分に問います。他の人に依存している者にはこの問いはありません。形ばかりの人、外見だけを装う者には自分の魂の状態など吟味しません。どのような状態であろうと、どのような性格であろうと、主イエスキリストを救い主と受け入れ、 罪許され、新しく生きるために永遠の命をいただいた者は、すべて神の子供であり、同じ神の恵みによって救われました。救いはその人の地位、立場、持っているものとは全く関係ありません。今日のところの詩編42編を考えるとき、自分に語りかけていることがわかります。自分が思うことをするのではなく、自分に問います。主イエス・キリストを主と信じ、従っている信仰者は信仰によって聖霊の助けにより自分をコントロールすることができるようになります。自分を正しく取り扱うとは、自分を信仰の位置に連れ戻す神に頼ることなのです。あなたもイエス・キリストを信じて、どのような苦しみの中にあっても望みのある人生を歩んでください。Thank you.